ルカによる福音書の8章を見ていきます。ルカによる福音書の8章です。午前中もお話をしましたけれども、この8章という箇所ですね、流れを見ていくとですね、この今までは神様イエス様が弟子たちを召し出されて、ついていかせていたというところからですね、この8章の中でこの訓練ですね、実地訓練と言ってもいいでしょうか。このイエス様がこの本当に弟子たちをこの御言葉により頼むことができる、この訓練をですね、していきます。その御言葉の力と権威というのはどういうものかですね。そしてですね、来週学ぶこの9章に行きますと、人たちが今度は使わされていく話になるんですね。なのでこの弟子作り、弟子となっていくにおいて、3段階あるって言ってもいいかもしれませんけれども、この召されるというのが最初にあります。イエス様に従わざるを得ない自分がいるっていうことでしょうか。ですから召されるということですね。で、2段階目でこれを訓練を受けるですね。このイエス様からこの弟子として生きていくための訓練を受けると。そして整えられた者たちが3つ目に使わされてい、行くというですね、この3つの段階がこのもう鮮やかにですね、このルカによる福音書のこの、8章を挟んだこの前後で見ることができるわけなんですけれども、それでこの8章の中に入っていきたいと思います。1節2節をご覧ください。その後イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた12人もお供をした。また悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたということで、このイエス様がですね、この前はこの罪によって許された、この不道徳な女ですね、罪によって許されじゃなくて罪を許された、不道徳な女のところを、見まして、そして、今改めてですね、また町や村を巡って神の国を説いているって言うんですね。で、これもずっと私たちルカによる福音書を見てますけれども、神の国とは何かですね。で、これがこの囚われている者たち、また貧しい者たちがこの解放される、解き放たれる、罪が許されるというところがこの一番大きいわけですけれども、そして今までこの縛られている者から放たれて神の支配の中に入る、神の素晴らしさの中にある、その喜びの中に生きる、こういうものをこのイエス様が教えていって、そして12人ですね、もうすでに召しておられる12人がお供していたと。で、ルカによる福音書の特徴なんですけれども、この女性が非常に多いですですね。その7章においてもこの不道徳な女が罪が許されたというのもありましたけれども、ここも見てください。ルカのみが伝えてますね。女が大勢一緒であったと言うんですね。で、その女でも、この2種類って言ったらいいでしょうかね、病気や悪霊を治してもらった女たちがまずついてきて、いるわけなんですね。で、その代表格がマグダラのマリアです。7つの悪霊に取り憑かれていたっていうんですね。で、それと対照的にですね、裕福な女、あるいは地位の高い人の妻であった人です。なんとヘロデの執事であるクーザという人の妻がここに現れてますですね。で、この女性たちがですね、この福音書の中では非常に重要な時に存在していることを思い出してください。この十字架につけられた時に弟子たちはどこにいるか分からなくなっていたにもかかわらず、遠くから見ていて、そしてこの葬られるところも何人かの女はいてですね、そして蘇った時にも女たちだったんです。 特にマグダラのマリアというふうに名前が明確に書かれている、このマグダラのマリア、この7つの悪霊に憑かれていたマリアですよ。彼女はこのもう本当に最初に最後まで行って、そして最初にイエス様に出会ったわけなんですね。興味深いのはですね、このいろんな女がいる中で本当にマグダラのマリアは何も持ってないと思います。だって7つの悪霊に取り憑かれていたんですから、仕事なんていうものは何もしてきていないはずですよね。でその何も持ってない人がとにかく救われたという、解放されたという喜びだけでついてって、けれども神様は本当にいろんな人をいろんな形で集めて、同じようにイエス様に仕えていってんですね。この裕福な女たちはですね、自分の持っているものを、財産を、この貢献してですね、この持ってきて、そして、まあ、彼らの宣教旅行に、この役立てているわけなんですね。で私たちもそういう働きがあります。どうしても私たちはこの他の人がこうやってるのに自分はできないというふうに自分を比べてしまってるんですけども、いや実はそうではなくて、それぞれが異なる機関だというふうに書いてあります。だから本当にある人は本当に力に応じてこのように財産を、捧げ物を大きくですねする人もいれば、いやもう本当に何も持っていない人がただ体をここに持ってくるとですね、あとこの本当に宣教の働きで、もう本当に特に何もしてるわけじゃなくて、もう自分だけを持ってきてると、でもそれ自体がもうすごいことだというですね、まあ、そういう人もいることでしょう。でこのようにして、この弟子たちが、まあ、女弟子って言っても、まあ、女はね弟子っていうふうに、まあ、書かれてないんですけどね、まあ、実質弟子ですよね。彼女たちがついていったわけなんですね。それで4節です。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生え出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のあるものは聞きなさいということですね。で今までのイエス様のこの御言葉の語り方と少しイエス様が変えられて、例えで話された、まあ、これ午前中に詳しくお話ししましたので、もう覚えてらっしゃると思います。第一なのが聞く耳であります。それぞれこの聞く能力っていうか、その聞こうとしている思い、姿勢というのがあるわけなんですよね。それに従って同じメッセージなの、同じ言葉なのに、まあ、聞こえてくるものが違うということですですね。だから聞く耳のあるものは聞きなさい。そして弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためですということですね。これも午前中お話しましたが、神の国の奥義と、この奥義というですね日本語の言葉なんですけれども、これですね誤解をしがちですね。何かこの訓練をして見極めて体得するみたいなね、何だかの奥義っていうふうに使われますけれども、このミステリオンという言葉はですね、この今までは隠されていたけれども今や明らかにされたという意味になっているわけなんですね。それでこの神の国というものはですね、この旧約の時代から本当にこの神様がお見せになって、特にイスラエルの民を通して、そのイスラエルの国を通してですね、この見せておられたんですけれども、その本質というか一体どういうことなのかということをイエス様はこれを例えを通して弟子たちに教えておられて、これから意味を解き明かしてくださるわけなんですね。でですね、この決して隠している、このあの群衆たちに隠しているということではなくて、この聞く耳がそのないというか、この能力は小さい人って言ったらいいかな、まあ、そういう人たちに対してですね、まあ、例えを話しておられるわけですけど、隠しているわけではないという話をしました。 けれども何度かして聞いてほしいということで、いろんなことをこの行う。例えば旧約聖書だったらエゼキエルという人が非常に面白い予言を行っています。エゼキエル書、皆さん読まれたでしょうかですね。左脇を下にして横たわって390日の間そうしなさいって言うんですよ。左、ね、こう寝て横たわって390日、そして今度は右にの脇を下にして横たわって40日なんです。何やってんですかと言って注意を引いてるんです。でその意味合いがあって390日が北イスラエルのことを表していて、40日がユダのことを表しているわけですけれども、似たような感じですね。この例えもこの引き寄せて注意を寄せて興味を持たせようとするんですけども、その後で解き明かしをしなければわからないんですが、そこまで聞く気持ちがない人が大勢なんですね。でも弟子たちはこれを聞くと、聞きたい、意味を知りたいと言っているわけなんです。で11節、この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちた者とは御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちた者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくの間信じてはいても試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟さるまでになりません。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐して実を結びます。ということで、神の国というものがですね、御言葉を立派な良い心で聞いてしっかりと守って忍耐して実を結ぶ人たちによって広がっていくものなんだということなんですよ。で、まあ、先ほども少し言及しましたが、イスラエルの民というものの本質というのが何かと言ったら、例えばマナによる奇跡ですね。朝ごとに1日分のみを与えられるということで、神がそう約束されたことに従って文字通り体を生かしていくという、この御言葉によって生きていくということが、それが本質でした。いろんな規則がありますね、彼らもね。だけども例えば全焼の生贄を行ったとしてもですね、神様はそれを求めてないとまで言った時がありましたよね。神の声に聞き従うこと、これ以上に全焼の生贄よりね、全焼の生贄よりもこれ以上にね、御声に聞き従うこと以上に大事なものはないということを何度も言ってます。でこのようにイエス様が今この種まきを通して神様の国というのがどのように展開していくかということを教えておられるわけなんです。だからイエス様は他のところで、神の国はあなたのただ中にありますって、ご自身が真ん中におられるからただ中にありますと言われたんですけども、同時に主が御言葉を語られている、ご自身の言葉を語られている中で聖霊を通して私たちの中に実が結ばれていくのであれば、そこには神の国、神の意図しておられる、御心としておられるその国が、この存在するんだということになるわけなんです。で16節です。ここからですね、ここまでは午前の礼拝でお話しした話ですけども、明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりする人はいません。燭台の上に置いて入ってきた人たちに光が見えるようにします。隠れているもので あらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされていないものはありません。ですから聞き方に注意しなさい。というのは持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。非常に興味深いですね。この福音書を学んでいくにあたってですね、このぶつ切りで、これは聞いたことあるなっていうのが多いと思うんですね。で で私もですね、これ勘違いしてしまう。後でこのルカとかまたマタイとかですね、編集するときに、あ、結局編集の仕方が違うんだなって私は思ってたんですけども、いや、おそらくそうではない。この前は山上の水訓ではなくて平地の水訓だって話をした、この説教だって話をしましたよね。繰り返して話してるんですね。で同じ言い回しなんだけれども、実は違う文脈の中で違う意味を持たせてもお語りになっているという、そういうことがだんだん分かってきて、今日私もね、本当に反省というか、新しい発見でした。私 の悪い癖はですね、一度言ったんだから分かってくれるだろうっていう、こう思い込んじゃうんですね。でもイエス様は小さな子にお話しする、この私たちがね、この小さな子に話すように何度も何度も繰り返し全く同じことをお語りになられた。でも全くその時の状況に合わせて同じことは話してるんですけども、違う意味も持たせながら話していくとか、そういう話なんですね。だからこの福音書を読む時、まあ、他の聖書の箇所もそうですけど、一気に続けて読むといいんですね。これぶつ切りにして、このなんて自分研究してるわけじゃないんですよ。そこで聞いてる人がいて、そのまま聞いてってるんですね。だからここでこのマスの下ってあるじゃない、器に隠したり寝台の下に置いたりするものはありませんと、そして食台の上にっていうのがあるじゃない、これがマタイによる福音書の三条の説教だと、世の光になります、あなた方は世界の光ですよって話で書いてあるじゃないですか。しかしここは違うんですよ、若干違うんですよ。隠れているもので表されない、よく読んでいくと聞き方なんですね。聞き方に注意しなさいと言っている。つまり自分がどう聞いているかということが表されないままでいることはないっていうことなんです。表に出てくるようになるよって。で聞いているときはみんな同じように聞いてるんですよ。でも聞き方のベクトル、この方向がどっちになっているか、どういうふうに聞いているかで、後で全く違うようにそれがあらわにされていくよと、隠れたままでいることはないんだよっていう話になっていくんですね。でこれ大事ですね。私が思い出す話は、アブラハムと、甥のロトの話なんですね。アブラムとロト、このエジプトに下ってって、でそれからこの北の方に上がってってですね、で同じところにこの羊飼いというか羊を飼わせていたんですけれども、土地が狭くなってったと。でこの喧嘩っぽくなってった時に、アブラハムの方がおじさんの、私は譲るから、あなたが行きたいのはどっちなんだって聞いたんです。そしたらこう書いてるんですね。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツォアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。でこのように目で見てですね、そしてここはいいなということで、このソドムの近くに住むようになったんです。でも罪深い者たちがたくさん住んでいるって話も書いてあります。でそれに対してアブラハムは、ここがあなたの土地なんだよっていうことを明確に神に示さない、そこここを歩き回ってみなさいと、明らかにこの目に見えるその主の園のようにエジプトのように青々く茂るですね、このソドムの近くのそっちのヨルダン渓谷の方がですね、この魅力的だったんですよ。でロトはそっちの方に行ったんですね。だから同じようにこの旅をですね、このアブラハムとロトはしていたんですが、神の言葉に聞いているか聞いていないか、もうおのずと分かりますよね。どうですか、ロトはソドムの中に住むようになって、でそして王様がやってきて取ってって、でアブラハムが奪い返しに行ってね、で最後にはロトで門のところにいたって書いてます。これは裁きつかさになってたっていう、この行政の役人になったんです。でですね、結局彼に残されたのは何ですか、未婚の娘2人だけですよ。妻も塩の柱になってしまいました。他に結婚した娘がいなくなった、その家族も全員いないです。持っているものまでも取られてしまったんです。で持たないものは持っているものも取られてし、持っているものまでも取られちゃう。で持っているものは さらに与えられると。こういうことです。今持っていると思ってても、御言葉に本当に聞き方がどうなっているかによって、今持っているものもなくなってしまうんですよ。取られていってしまうんですよ。でも本当に聞き方によっては、今持っているのがいかに小さく見えてもですね、どんどんどんどんこのさらに神が与えてくださるわけなんですね。そして19節もね、これも続きなんですよ。あの話がね続いてるんですね。いいですか。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢の人のためにそばに近寄れなかった。それでイエスに、母上と兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあった。しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちのことですということ で、これも他の福音書でマルコにも出てくるし、確かマタイにも出てきたかな、出てきますけれども、続きだってことが分かります。この弟子として生きていくっていうのが、神の言葉を聞いて行うっていうことでしょ。ただ聞いてるだけではなくて、本当にその中に留まっていくっていう人たちが、いいですか、神の家族になってるんだって話なんです。肉の家族もありますよね。でもそういう人たちが来てもですよ、イエス様は神の言葉を聞いて行っている人たちのことを家族だと呼ばれて優先されたわけなんです。思い煩いっていう話も、この例えの中に出てくる中にあれですよね、肉の家族のことも思い煩いが出てくると思います。イエス様が14章の26節ルカにでね言われました。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできませんって、こう言ってるんですよ。この家族、肉の家族っていうのはかなり大きい要素でしょ。だからイエス様は後に十字架に行かれる途中で、まだついてきてる群衆たちについて、自分の命さえも憎まなければとこう言ってるんです。本当に強いこの意志を持って、この強い関係をもね、このイエス様との関係、そしてこの他の神の家族との関係の方を優先させていくっていう時は、身を切る思いになるかもしれない。あ、そう、身を切ると、今自分でパッと出てきたけど、自分で言うのも変なんだけど、あのいい言い換えだね。憎むっていうとね、うわーとかってね、憎んじゃダメですよ。愛さなきゃダメですよ。自分の肉の兄弟ね、肉の家族をですね、愛さなきゃダメですよ。親は敬わなきゃいけないし。でも身を切るっていう言葉が今自分の言葉から出ましたけれども、そういう意味合いになります。本当にこの愛し、あのこの癒着っていうんですか、その絆ですよね、肉にある、それをも切るような思いで付き合っていくわけなんですね。今これが弟子であります。そして次にですね、これから22節からはですね、この今までイエス様教えておられましたけれども、これを実地訓練というか、もう目で見る形でやっていくわけですよ。で、私たちもこうやって御言葉を聞いていますがですね、これを聞いてそれで分かったように、もう私は弟子になったように思ってしまいがちですね。でも勝負はですね、実際の現場に立った時ですね。その時にこのイエス様が言われていることを信じられているかどうかなんです。そしてこれまでにない大きな大きな権威をですね、このご自身の言葉にある権威をお見せになります。一つ目は嵐を鎮める権威です。さて、間違った、ある日のことであった。22節、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が、この湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。あのガリラヤ湖っていうのはすごく低いところにあります。このあのヨルダン渓谷のところにあるので、この風の流れがですね、こうガーッと速くなるときがあるんですね。でその時突風のようになる。でこの話なんですね。でそこで弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは死んでしまいますと言った。 イエスは起き上がり、風と波、荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですかと言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると、風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。イエス様が叱っておられるんですよ。あなた方の信仰はどこにあるんですか。ですね。イエス様はさあ向こう岸に渡ろうと言われました。さあ向こう岸に渡ろうと言われたんです。だから向こう岸に渡るんですよ。死ぬかもしれない。で慌ててイエス様を起こしたんですね。これも実地訓練ですよ。もうあの聞いてる時にはもう分かってるって思ってしまいますけれども、実際にその場になって本当にイエス様が言われたことにを心に留めてるかどうかっていうことが試されたわけなんです。イエス様の権威がこの彼らが驚いたようにですね、一体この方はどういう方なのだろうかと言ってるように、自然界の中に現れたんですね。でこのイエス様に出会った人がいろんな反応をするんですが、多くが驚いたという言葉がありますね。驚いた。で驚くだけではなくて恐れる時もあります。驚いて恐れた。あのペテロがそうでした。ペテロが、網を下ろしなさいと言われて、じゃあお言葉ですからって言って下ろしたら大量になった時に恐れたんですね。恐れてはいけないってイエス様言われましたから恐れたんです。でなんでかって言ったら、今まではなんか普通のラビのようにして付き合っていたのに、これがこの方がこんな大きな力を持っていると、もう自分のこの漁師としてのプロとしてのそういうものが全部ぶっ壊れるようなですね、まあ、そういう衝撃をですね受けて恐れてるんです。でここでもそうですね、もう死にかけたんですね。彼らは死にかけたところで凪にするほどの、嵐を沈めるほどのですね力を表すことによって、ここにいる人がこの人間だと、普通の人間だと思っていたのに、これ一体何なんですかこの方は、ということになるわけなんです。叱りつけれるこの言葉によって。でもこの方は、私たちは後知恵で、神の御子ですということが分かればですね、それは神ご自身が光をあれと言ったら光があるわけですからですね。この神ご自身が語られている言葉がイエス様の口から発せられていて、そしてその通りになっているということが分かればですね、理解はできるんですけれども、この今ね、私たちもね、こうやって後知恵で勉強してるんですよ。いいですか、ね、後知恵で勉強してるから、こう教科書的にはパンパンパーンと言えるわけですよね。それは巫女だからそうでしょうとかですね、はい理解できた、はい終わりとかって、ね、やっちゃいがちなんですよね。これが実際のですよ、このいろんな場所においてね、私たちが信じられているのかどうかなんです。本当に神をイエス様を御子としているかどうかなんです。でぐっすりと眠ってるっていうところに、この信仰の理想形があります。なんか一生懸命ね、こう水出してね、はーってやってる方がクリスチャンっぽくないとかって言ったら、信仰どこ行ったのかってこうイエス様言われるんですよ。だって向こう岸に行くって言ったんだから行くんですよ。嵐の中でも寝ることのできる安心感、任せてる姿で、ダビデも似たようなことを詩編で話しまして、3編の5節6節なんですが、私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、幾万も軍隊が自分の町を取り囲んだとしてもですね、私は安眠できるって言ってるんですよ。主が 助けてくる、支えてくださるからと、まあ、そういうこの信仰の姿をここで見ることができるわけですね。そして、次の大きな力、これが霊の世界ですね。今は自然界でした。今度は霊、スピリットの世界に入ります。こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いたと。ガリラヤ湖があると、イエス様が主に活動されていた宣教の地というのは北ですね。北にカペナウムがありますですね。そしてそのちょっと西の方に行くと、あれゲネサレの部屋があって、ちょっとさらにこの南の方に行くと、このマグダラがあるんですね。ミグダルって言うんですけど、今でそこら辺から今度こっち戻ってって、このカペナウムに戻って、このヨルダン川を渡ってですね、ベツサイダというのがあります。まあ、ここら辺なんですね。だから北の、まあ、北西から、だから北西から北東というか北ぐらいまでの本当にわずかな、ところにでしかイエス様は中心的に動いておられない。で今向こう岸って言ったのはその東側になるんですね。で東側になるとガラッと変わります。非常に狭いところなんですけれど もう全然違う地域になるんです。でここでゲラサ人と書いてありました。まあ、また違う言い方でデカポリス地方とも呼ばれるところに入っていきます。これはギリシャ人の町だったところが、まあ、ローマに行ってからもそのギリシャ系の町として、この銃の町ですね、デカポリスというのはあったんですけれども、このゲラサっていうのはですね、実際はですね、ずっと南の方にデカポリスで、ゲラサっていうのがあって、今はジェラシュって呼ばれるんですけどね、ヨルダンの真ん中あたりにある、まあ、ギリシャローマの町がありますですね。そしてガダラっていうのは、これもヨルダンの一番北にあって、ですね、このガリラヤ湖のどっちかな、南そうですね、北東にあるんですよ。北東じゃない、間違った、南東にあるんですね。南です、そうですにあるんです。でね、あとゲルゲサっていうのも書いてあるんですね。だから何これ、おかしいじゃんってこういうふうに思うんですよ。でこういうところを聖書を批評する人たちは、間違ってるとかって言うんだよね。違います。ゲルゲサっていうのはその町の名前で、ゲラサ人とか、あとはガダラ人っていう時はなんかそこの地方の人たちって意味なんです、ね。例えば遠くにいる人、ね、遠くにいる人がこう東京に来てさ、そしたら千葉県から来ました、東京の人ねって言っちゃうじゃないですか、ね。あと東京国際空港って言って、東京にないよね、成田市にあるんですよ、千葉県成田市にですよね。でそれと同じように、そう地方の人って意味です。だから、まあ、細かい話しちゃったんですけど、要は異邦人のところに来たっていうことなんです。もう全然違う世界に入ってきたんですね。そして今までも悪霊の追い出しをされてたけれども、これはもうド迫力のなんていうのかな、ジェラシックパークで言ったら何だろう、こうなんかいろんな恐竜がボワーッとこうなんかビビビビビ出てくるけども、でっかいのいるじゃないですか、ドーンって。そういうとんでもない、悪霊と対峙することになるんですね。よろしいですか。27節から、イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った、いいと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのか、お願いだ、私を苦しめるな、ね、これ別に敬語でね言ってるわけじゃないので、 ギリシャ語に敬語は存在しませんから、どっちか分かんないですよ。でも私はわざと言いました。それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくようにと命じられた。これ、ここで神の言葉の権威ですね。命じられたからであった。汚れた霊はこの人を何回も捉えていた。それで彼は鎖と足かせでつながれていて監視されていたが、それを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。続けていくと、イエスはお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。レギオンは6000の軍隊です。6000ですよ。何千って言ってもいいですね。マグダラのマリアが7つの悪霊です。7つの悪霊でも悲惨ですよね。6000、数千の悪霊が一人の体に入ってたんです。ちょっと想像だにできないですね。まあいいや。でですね、彼が神の形として作られた彼がですね、もう人間というこの尊厳が全部取られてしまってる。まず服を着せられてない、裸のままである。で、規制を上げ、そしてこのもう鎖たちでつながれていた、それもちぎってですね、荒野の方にまで行ったと。このイエス様が荒野で誘惑を受けられた時に、このやっぱりこの悪魔がいたっていうのを思い出しますけれども、その荒野の方に行きたがるんですね。あと墓場ですよ、死者のところに行きたがる。もうこれだけ見るだけでも、この墓場っていうところを見るだけでも、ユダヤ人にとってはもううわーっていう世界です。死体に触れてはいけないんですね、ユダヤ人は。立法の中に書いてあります。そうそう、汚れるって書いてあります。だから誰かが死んだ時はあれですね、親戚だけしか触れることはできない。親戚か家族ですね、間違った、家族だけしか触れることはできない。そしてそういう人間性が完全に奪われてしまっているわけなんです。イエス様のこの戦いがだからものすごい高次元の戦いになってます。とんでもない戦いになってます。まあ、ちょっと急に予的っぽくなっちゃうんだけども、まあ、さっきのジュラシックパークもそうだけどね、このゴジラとなんだろう、なんだかの戦いで、目なんか目なんかわかんないけど、ほら怪獣と怪獣の戦いあるじゃないですか。どんなに自衛隊が出てね、この戦車で撃っても全然びくともしないのが、違うものを持ってこなきゃいけないでしょ。まあ、そういう感じで戦っておられる。で、ここでですね、霊の世界のこのではですね、イエス様が神の子であるっていうことは明快になっていたんですね。だからカペナウムでイエス様が宣教を始められた時に、街道の中 ですね、あなたはどなたなのか知ってます、神の聖者ですってこう言ったんです、ね、でここでもあなたが何だっけ、糸高き神の子イエスよ、もうそのまま言ってしまってるんですよ。でこれも分かってるんですね。であとは共通してるのは、私に何の関係があるのですかってこう言ってるんです。興味深いですね。これは私がいるところに何で入ってきたんですかっていうような言い方で、してもいいと思う。ほっといてくれっていう言い方もできる。これなんか聞き覚えないですか。何かイエス様を伝えたいと思って、まあ、自分の家族なり自分の知り合いなりに言った時に、もうほっといて、関係ないからですよね。 これ結構悪霊っぽいんですよ、その発言。その神は愛されてるからキリストの支配をその人に与えたいと願っているわけですけれども、そこに入ってくるとその自分の領域が侵されてしまうと脅威を覚えるので、何の関係があるのですかと、でこのように言っているわけなんです。でお前何の名前かってイエス様聞かれてます。これ悪霊払いの時にユダヤ教の人たちも行っていたそうです。で何の名前かって言った時に、それ正体を言うっていうのをね、言いたがらない。私たちもお前なんでここにいるのって言った時に言いたがらないのは、このやましいことがあるからでしょ。けれどもこれを名前を聞き出すっていうことによって追い出すことができるわけですけれども、レギオンっていうふうに答えたわけなんですよね。でここまでイエス様は悪霊を追い払うのに成功しました。ここの段階まで来たんです。そして悪霊どもはイエスに、30節、底知れぬところに行けと自分たちの命じにならないようにと懇願した。ちょうどその辺りの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。それと豚の群れは崖を入って湖へなだり込み溺れて死んだということです。まずこの追い出されることを脅威に感じて追い出さないでくれとお願いしています。で体がないといけないような感じなんですね、この悪霊って。あの他 の, たあの話の中でもこの体を求めて探していたっていうの書いてあるじゃないですか。で、そういう感じで、あの体が欲しいんですよ、ね。でもう一つがですね、彼らにとって苦痛なのは底知れぬところ。これアブーソーっていうんですけども、ギリシャ語かな。悪霊とか不従順な霊どもが閉じ込められているところです。ユダの手紙に一章の6節にこう書いてあります。またイエスは自分の領域を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の中に閉じ込められましたということなんです。地上で徘徊している悪霊どもがですね、ここで閉じ込められるという、でこれをやめてくださいって叫んでいるわけなんですよね。で彼らはいつかそこに入らなければいけないということを知ってるんです。で黙示録に行くとこの生々しい姿が見えてきて、9章で神が地上にいる人に裁きを下すゆえにわざとですね、鍵を開けたんです。で鍵を開けたら煙のようなものが出てきて、そしてあの 稲子のような形をしてるんだけど、尻尾、サソリのような尻尾を持っててですね、その先に毒があって、それで刺された人たちが5ヶ月の間死にたくても死ねないという苦痛を味わうということが書いてある。これ底知れぬところから出てきたって書いてあるんですね。そして、このイエス様が戻って来られた時に、その底知れぬところに悪魔が鎖でつながれて千年間閉じ込められているということも書いてあるわけなんです。そこに行かせないでくれと自分たちは分かってるんだけれども反抗してるんですね。豚の方に入れさせてくれと取引をしてるんです。で豚というのはレビ記の11章に汚れた動物の中の汚れた動物として数えられているわけなんです。だからもう本当にね、これユダヤ人が読むと、あとはここに弟子たちがいるわけでしょ、うわーって感じですよ、ブタって感じで、そこにイエス様が入ることをお許しになったんです。で湖の中になだれ込んでいきました。でこの水の深いところに行くっていうのが、この水の深いところというのがね、なんていうのかな、聖書の中を見ると黄泉であったりとか、黄泉というのは死者が行くところですね、であったりとか、罪がこの深みに入っていくところであるとか、そういうハデスとかですね、本当にそういうものとして聖書に描かれています。 まず闇が大いなる水の上にあったっていうふうに創世記に書いてあるんですよね。そして最後なんて書いてあるか知ってます？黙示録の21章、20章の最後の方から、海とハデスが死者を吐き出したって書いてあるんですよ。海の中にそのハデスがあって死者が出てきて、そしてその後でゲヘナに投げ込まれるんですね。そしてその後で新しい天と新しい地ができて、そして海がなかったって書いてあるんですよ。これイメージ的に考えていただくといいんですけれども、この津波が起こった時にね、東北地方に、私も書き出しました。あの南相馬で行って、したらね、重いんだよ。この泥じゃないんですよ、ヘドロっていうのは。汚いやつの臭いんですよ。で結局海底のものが出てくるっていうのはね、浄化作用をしてるんですね。浄化作用があるそこで、汚いものが下に沈んで、そしてこの上積みを私たちは、まあ、いつも知ってるわけでしょ。でそういうイメージの中で罪が葬られるというか、死者が行くとか、そういうあれがあるんですね。結局豚の中に入って、このレギオンはこの海だから近くまで行っちゃったんだよね。ブワーって言って、まあ、裁きを受けたわけなんです。で追い出しました、イエス様が。34節、飼っている人たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。人々は怒ったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人がどのように救われたか人々に知らせた。ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからである。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。あなたの家に帰って、神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去って、イエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めたと。イエス様は今正気に戻ったというこの男がいるように、囚われていた人を解放してくださって、この神の国の福音がここに訪れたんですよ。だから今までこれほど狂ってもうおかしくなっていた人が正気に戻って座っているって、もう福音じゃないですか。なのに反応は何ですか？恐ろしくなった。そして出て行ってくださいとこう言ったんです。非常に興味深い反応があります。このように解放された、良き知らせが来たとしても、むしろそれを望まない人々の心があります。もだい苦しんでいた暗い中に、暗闇の中にいた方がまだ良かった。そういう古い秩序の中に生きている人にとって、新しい秩序が来ることは恐ろしいことなんです。嫌がります、反発します。ヨハネの福音書の3章の20節で、悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないとあるんですね。まあ、私よく話しますけれども、このチャックが言ってましたね、パスターチャックが、アメリカでよく起こる話です。これ事実なんですが、娘さんが麻薬をやってて、やめたんですよ、クリスチャンになったから。お父さんが前の方が良かったっていうね。信じられます？でもそうなんです。前の娘は理解ができたって、今はできない。その自分の罪、自分も罪の中に生きてますから、その彼女、その罪の延長としてのこの麻薬の中にいる彼女の方がまだ分かるんですよ。でも今全然分からない。神の霊が、新しい御霊が入っちゃってるから、入っておられるから、そこに。だから全然自分にはこうつながりがなくなってしまったわけですよね。 それでそのようにね、出て、もう本当に恐ろしくなって出てってほしいということになったんですね。でさらに興味深いのはですね、ここでお供をしたいと男が言ったのにイエス様を行かせなかったんです。この人はおそらく異邦人だと思います。異邦人で一緒に供をしたところでまだ時期尚早だったんです。イエス様はイスラエルの失われた羊のために私は来たと言われて、まずイスラエルへの宣教を行われていた中で、この異邦人にっていうのはできなかったし、ご自身がデカポリスで働くこともできないわけなんです。だから次にイエス様がお語りになったのは、あなたが伝えなさいと。これ本当にね、すごく大事な話で、本当にそこに行ったら全く融通が効かないというか無理だと、出てってほしいと言われてしまったと。こういう時ってあるんですね。人の心っていうのはですね、そんなこれだけのもの見せたら分かるだろうって話じゃないんですよね。パッパッパーって教えたらね、分かるだろうって、分からないですよ。でも彼はそこに住んでた人です。まず家に戻りなさいと、自分が帰られないのを見なさいと、もう一発で分かるわけです。そして家族は一番良き知らせだっていうのが分かるわけです。そしていろんな人にから伝えました。そして後半で宣教の働きの、このイエス様の、まずツロの方行ったのかな、カナン人の女に会ってですね、それから戻ってきた時にデカポリスの方に行ったって書いてあるんです。つまり今度の4000人の給食の時は、おそらくは多くが異邦人だったと思います。だその時までには異邦人の中にもかなりイエス様のことを知って集まってきていた人たちが多かったっていうことなんですね。この男救われたばっかりです。伝えなさいって言ったんです。皆さんも自分にしかない使わされている場所があるんです。時々こういうふうに間違いをします。牧師さんが来てさえすれば救われるのにとかね、牧師さんが来てさえすればこうこうこうなのに、牧師の名によって救われるんじゃないんですよイエス様の名によって救われるんですよ。牧師がイエス様の名前によって、自分がイエス様の、同じイエスキリストなんですよ。この男だからデカポリスに彼は福音を伝えることができたんです。自分は聖書の知識が足りないではないんですね。私は変えられたんだ。これがベーシックな基本の福音です。私はもう変えられて、イエスがこれを変え、私を変えたんだ、これだけで構わないんです。そして霊の力をお見せになりましたね。でその前が自然界でしたよね。今度は死そのものに対して権威を持っているということです。だから人の命、死ですね、死んでるのに生き返らせる、これも言葉によってですよ。それをされるというところに入っていきます。さてイエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。みんなイエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。またユダヤ人たちのいるところに戻ってきました。歓迎ムードですね。そしてユダヤ教の指導者がここにいます。ヤイロという人です。新改訳の2017はヤイロの職業は何て書いてますか。街道司なんですね。その前の聖書を持っている方は街道管理者になってるんです。で管理者っていうと語弊があるんですね。建物の管理人みたいに聞こえるでしょう。 マンションの管理人みたいに聞こえたんですよ。でこれは違うんです。司の方がニュアンス的に正確です。霊的にも指導者です。宗教指導者だったんです。その彼が今イエス様の前でひれ伏してるんです。今までの立法学者やパリサイ人の敵対的、あるいはこの重箱の隅をつつくような、そういう態度で姿勢でいたのとは対照的ですね。ひれ伏してるんです。福音というのは私たち全ての人を平らにします。何かと言ったら、ここでは神は娘を用いて、娘が死にかけているということをお許しになられて、そのように神がなされてですね、彼がひれ伏すところまで持っていくようにさせたわけなんです。ですね。そして大事なのは、娘が12歳って書いてますけど、今から見ていきますが、長血を患う女は12年間血が止まらなかったというのが書いてあります。同じ時に一方の家では幸せが来てました。そして12歳ですから、イエス様も12歳の時にエルサレムに行かれましたけれども、これから成人になっていくようなその年でありますね。13歳で今でもバルミツパって言ってね、まあ、男性の方だけども成人式がありますね。13歳ですよ。で12歳ですね今ね。でその時に不幸がやってきたんです。この逆です。長血を患う女は、その彼女が生まれた時、娘さんが生まれた時に不幸が始まりました。人生ってこういう不公平なものですよね。ある人が幸せな時にある人は不幸です。でも私たちはですね、これから知ることができるのは、どんな状況にあっても全く同じように、全ての人がイエス様のところに来て福音を聞いて、そして信じて救われることができるんだということですね。この長血を患う女も癒されるし、そしてヤイロの娘も死んだのに生き返るわけなんです。で今群衆が押し寄せているとも書いてます。この本当に死にかけているという時に押し寄せているんです。で押し寄せるという言葉は、先ほどの4つの種類の土の例えの中で、茨が出てきて塞いでしまったって書いてますよね。あれと同じ言葉が使われてます。だからなんかいろんな意味で塞がれてしまってるっていう風に感じる。まずイエス様が押し合いへし合いでなんかもう潰されそうになってるみたいな意味もあるし、もう一つは一人の命がなくなりそうになってる、身がなくなってしまう、ね、行こうとしてるのにという意味合いもあります。で押し合いへし合いをしている中でイエス様が驚くべき発言をされます。誰かが私に触った、その触れたことについてイエス様これから話されますね。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まったということですけれども、長血を患う、まあ、女性にとっては非常につらい話ですね。不正出血ですね。けれどもそれだけで終わらせたら良くないです。これはね、ユダヤ人が長血を患うっていうのは、もう社会からのけものにされているということです。理由は立法があったんです。不浄の期間、まあ、月のものが来るたびに汚れていると見なされて、 他のものに触れてはいけないということなんです。出産の時もそうですね、血が出るから。だけど不正出血だから、長血だから、ずっと彼女は社会から出ていなければいけなかった。イスラエルの人たちの中には住めていなかったんです。しかも彼女は医者に行っても全然治んなかったんです。これは結構共感できる部分もありませんか。こんなに医療が発達していてね、いてもですよ、たらい回しにされるというか、どこに行っても治らない、むしろもっとひどくなるということはあるでしょう。しかしそれをも神は用いてくださいます。それをも用いてくださいます。一方は12歳の娘がね、死にそうになっているということを神は用いて、そのようにされて、でこれも一方的、こっちの長丁を患う女もですね、医者にかかっても治らないようにさせているって言ってもいいぐらいです。だから彼女に信仰が働いたんです。掟破りですよ。押し合いへし合いのところで、めちゃもみくちゃにされているところで、ふさっていうのはですね、この下の方についているので、男の衣のだから、もう這いつくばっていったって感じですね。這いつくばっていったんですよ。女性の皆さん、度胸を出しましょう。日本の遠慮文化、悪い文化ですね。時にはね、うん、信仰というのはさっきの、この例えですよね、4つの、あの立派な良い心で受け止めて、神の言葉ですよ。そしてしっかりと保ち、そして忍耐してですよ。でこの3段階があるわけでしょ。でこれ基本的にこの女も同じことをやったわけです。まあ言葉というよりも彼女はイエス様癒されるということを聞いてるわけでしょ。でそれを信じてしっかりと持って、そしてあの中分の時もそうでしたけれども、障害があっても突っ切っちゃうんですよ。こういう規則があるからやめとこう、私はダメだじゃないんです。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。戸を叩きなさい、これね、3段階これバンバンバンって強くなってるの分かります？まず求める、次に探す、その次に戸を叩く、そうすると開かれると。で行ったんです。そしたら癒されました。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みな自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んでおっしゃっていますと言った。しかしイエスは言われた、誰かが私に触りました。私自身、自分がから力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いに切り伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第を全ての民の前で話した。イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさいと。押し合っている物理的な触っているというのと、イエス様が触ったっていうのは全然違うわけですね。何が違うんですか？信仰です。信仰によって救われたんです、彼女は。信仰によってイエス様の力から、体から力が出てったんですね。このようにして信仰によってということです。そして彼女は隠れてやろうと思ってたんです。ザーッと入っていってふさふさ割って、そして戻っていくと、見つからないようにしたんです。でもイエス様はわざとですね、誰が触ったんだって聞いたんです。まあ、イエス様は全て知っておられますからね。これもある意味で、まあ、お芝居っていうよりもこう革新的にイエス様行われてるんです。それは全てですね、彼女が本当に目で立つことができるように。彼女は本当は汚れているもので、12年間もそういう状況であってですよ。でね、神様によって今癒されたんです。 そしてその癒されたことを、恵みを恐れ震えながらですよ、それ話していくんです。で、私たちも本当に今までの過去があったとします。しかしイエス様が治してくださいました。イエス様が許してくださいました。その恵みの中に生きています。そして隠すのではなくて、その恵みによって救われたということを話していくっていう必要がありますね。必要があるっていうか、必要、いつもっていうわけじゃないですけども、彼女がここで安心していって、もう本当に、真人間って言ったら変だけども、もういいんだっていうことをね、はっきりとなったわけです。これでそのためにイエスも話させたっていう部分がありますね。で、娘よって言ったんですよ。尊厳を与えています。今まではなんかもう物のように、なんだこいつはっていう感じですよ。ところが娘よって言ったんです。イエス様は本当にこれで、どのような人であっても人格と尊厳と尊重と、それをもって接してくださって、そしてあなたの信仰があなたを救ったのですと。信じることが必要なんだ、これですね。さっきからもずっと同じテーマなんですね。この良い立派な心で御言葉を受け入れて、そしてそれをしっかりと守って、そしてこの忍耐を持って身を結ぶということですね。次にイエスがまだ話しておられた時、街道司の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。同じテーマずっと言ってます。信じなさいって言ったんです。恐れないで。恐れると信仰がどっか行っちゃいますですね。で、恐れないで、で安心してっていう言葉あったでしょ。信じれば今度は恐れがなくなります。で、救われると、信じれば救われると。で、私たちも同じようにですね、さらに悪化する時ってあるんです。この信じて、このイエス様に求めていく時に、むしろ状況が悪くなる時があります。しかし神は遅くなってないです。遅れることはありません。次にイエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の家は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。ならなかった。人々は皆、少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではなく眠っているのです。人々は少女が死んだことを知っていたので、イエスをあざ笑った。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よう、起きなさい。すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられた。両親が驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたと。だから歓迎を持ってイエス様をこっちの人たちは受け入れていた、ユダヤ人たちは受け入れていたんですけども、やっぱり不信仰のあれであったんですよね。あざ笑ったって書いてます。で、そういう時は本当に聞く耳のあるものにしか伝えることはできないって、ここでは家族ですね。家族にはさっきのね、この街道司でしょ、ヤイロ、彼らは聞くことができるっていうか、この受け入れることができたわけですよ。そして言葉の力ですね。来よ、起きなさいって言って起きたんですね。命が与えられたんです。そしてここで弟子3人が連れてこられてる。弟子訓練ですよ。もう弟子訓練、彼らはずっと目撃してます。嵐の中にもいた。そしてレギオンも目撃した。そして今はここです。人が生き返るのを見たわけです。で、なんでこの3人かっていうのはよく分かりません。でも高い山に登る時もそうだし、ゲッセマネの園で祈られる時もやっぱりこの3人でした。で、見るとペテロは分かります。ペテロは教会の指導者として、名指しされたわけですよね。で、ヤコブとヨハネは興味深いですね。ヤコブが一番最初に殉教した人です。使徒の働きの10章かな。ヘロデ・アグリッパ1世によって殺されました。 ですね。そしてヨガネは一番最後まで生きた人です。彼は殉教はしなかったけど、殉教されかかったんだけど殉教しなかったです。もうおじいちゃんになるまで生きてて、ヨハネの黙示録を、またこの福音、その後に出てくる福音書ですね、それを書いたわけですね。でこうやって信仰によって生きなさい、これを具体的にいろんな現場を見せて教えてたんです。だから私たちはもちろんイエス様ここに物理的におられません。でもおられます、霊的にですね。で私たちはこの集まっている中にイエス様がおられます。ですからこれを実地訓練ですね、本当に具体的にこういうことで、じゃあ祈っていこう、じゃあこうしていこうですね。このことによってイエス様を体験していく、そして今度は使わされていくっていうことになっていくわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこれほどまでに、訓練をすることを大事にされている方であること知りませんでした。彼らは何度も失敗をしています。しかしその度に思い出して、少しずつ身につけて、そして聖霊に満たされて自らが使わされたものの使徒となっていきました。私たちも同じようにいろんなことを失敗を通して、イエス様に信頼してなかったことを本当悔い改めて、そして少しずつ覚えていって成長し、そして整えられたものとして今度は他の人たちに教えていくというふうになっていきます。お父様、どうぞここにいらっしゃる一人一人にあなたの恵みがとどまっていますように、あなたが守っていてくださいますように、そしてその場にあって聖霊で満たしてくださるイエスの名によって、そしてペテロも後でこのイエス様と同じように人、死んだ人を生かしましたけれども、同じように私たちもイエス様から聞いたことを、そのまま聞いたことを信じて、そしてそれを実行していきますように、どうか助けてください。お願いいたします。あなたの恵みがありますように。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。